こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日も皆さんの心がより自由になって明るく、人生を豊かに、クリエイトしていくことを願って本を配信したいと思います。まあだんだん半分過ぎてないか、48のね、ホゾボサスの願いの、今度はですね20番なんですけど、またねまたまた暗号がこう今日は暗号ですからね、読み解かなきゃいけないですね。例えば我仏となるを縁とき、私が仏になるときは十方の四条我が身を合う聞いて、まあ四方八方十方ですからね、上も下も宇宙の諸々の生きとし生けるものが私の名前を聞いて念を我が国にかけ、まあ、つまり国はまあ世界ですからお浄土のことですね。お浄土のことをこう思って諸々の徳本を植えてそれらを指針にエコーして、まあいろいろこうね徳の種をこう植えるということですね。で指針にエコーして、それによってこう自分浄土に往生したいとね願って、その願いが実現しなかったら私は悟りを開かない、悟りもらわない、あんなに欲しかった悟りでも私はというような、まあそういうところなんですけど、まずこの徳本植えてというふうにこういう表現が取られるのは、要するに無意識の中に種をインプットするという意味なんですね。で、種というのは要するに未来のことっていうのは全部種として無意識にまかれて、それが発芽するとですね、芽になって発芽して木になっていくと、それは現実として体験すると。で、現実として体験する前は地中の中に種として撒かれた状態、まあ、撒いてなければあれですけどね、撒いた場合にはで表には出てこないんだけど、いつそれが発芽するかは、まあ、いろんなご縁で雨が降ったり、まあ、そんなことで土壌の状態によって、まあ、生えてくるということですよね。なんせ1日に8億4000万人は念を起こすというふうに仏教では言ってますので、8億4000万、それ全部ね種になってね自分の無意識にまかれてるわけですよね。だから言葉も種ですから、言葉は強力な種ですよね。どんな言葉を自分の無意識にこう語りかけてるのかっていうことは注意した方がいいですよね。だからより良い言葉をかければそれは全部種になって良い花として咲くかもしれないし、まさに言葉は霊っていうのね、言霊っていうのはそういう意味です。マントラもね、そういう意味で、マントラの場合は仏性を開かされるというね、真言だろうとか、まあ、念仏とか仏性を開かせるための、まあ、言霊ですよね。だから本当に言葉には責任を持つ必要があるし、どんな言葉を言ったかでどんな、未来が展開されるかが変わってきますので、ぜひ、ポジティブなね言葉を自分に囁くように、していただきたいと願います。で、ただ先ほどねこれ今日は暗号で読み解かなきゃなんないからっていうところなんですよね。これ、まあ、ある意味でこの部分謎なんですよね。謎というのはこの部分というわけじゃなくて、まあ、この浄土教全体、あるいは仏教の中にある大乗仏教の中にあるね功徳という概念だって言ったらいいのかな。つまりそのね諸々の徳というのは、まあ、如来宇宙大霊のこうさまざまな素晴らしい働きが出る元になる言葉を植えて、 それによってお浄土に生まれたいというふうに願うってい いうことを、まあ功徳を積みたい、功徳を積んで良い世界に生まれたいから、こういう徳積みのことをしますっていうね、そういうのは普通にまあどこの仏教、どこの国の仏教でもね、いうことですけど、これちょっとね、これもう気をつけた方がいいと思いますね。こういうある意味思考方法っていうのはね、つまりこの結果を生みたいから、例えば良い結果を生みたいからこれをやるというね、となると、良い言葉を、例えば今のことで言えば良い言葉を良い結果を見たいから良い言葉を言うって、まあさっきそういう言い方をしてしまったのかと思いますけど、そうするとあくまでも良い結果が目的であって良い言葉を使うっていうのは目的じゃないですね。ですから功徳を積むと言って何らかのね、宗教的な行為なり何らかのことをするというねことにしても、結果のためであれば、そのもしその結果が得られないのであればそれをしないっていう話になるかもしれないし、その結果がもしもうすでにあるんだったらそれしないよということになりますよね。でそれだとそのこと自体にあまり意味を持たない、重きを持たないというか持たせないという心になってしまうので、だからなんですよね、宇宙の構造としてね、結果を求めてるとね、結果を求めている限りいくらそれをやってもその結果が出ないというね、そういう構造になってるんですよね。結果を求めずに、結果を求め、最初のきっかけはそうであれね、結果を求めずにそのこと自体が楽しいと思って、やることによってその結果がつい現れてくるっていうね、そういう宇宙のからくりがあるので、ね、これはねここのところ気をつけた方がいいですよね。これをねまさにね実は、厳しく戒めたのがねイエス様なんですよね、あれね。つまり門前市っていうのかな、神殿の前に、まあ、いろんな門前市があって、そこでいろんなものを売ってる人たちが、まあ、当然どこの宗教でもあるわけですけど、もう怒ってその人たちをみんなね蹴散らして追い出したっていうエピソードがあるんですよ。でこれね、なんであんなまあやんちゃなとこあるので、イエスはね、でなんでなんていうふうにねきょとんとしてるケースことが多いんですけど、これをね、まあ、エッグハルトというね中世の神秘主義の大家はね、これはねここつまり何らかの結果を求めて、それをするというのは神様と取引をすることの、宗教的行為をするというのは神様と取引をする行為なので、そいつはそれはあかんということを示すためにそれを、その物語を演じたんだというふうにね解釈されてますね。あ、さすがだなと思いましたね。だ修行にしてもね、この悟り開きたいとか三昧を得たいとかね、それ目的で やってる限りは得られないけど、それもそれはそれで始めるんだろうけど、もうその行自体が楽しいっていうかね、ハマっちゃったとか、まあ、どうでもいいかとにかくやるんだみたいなね、結果はどうあれ、それによって初めて体験があるし、何かこう実現したいことにしてもね、そのことをその目的がだんだんこう薄くなるわけじゃないけど、そのやってるプロセスに没頭することによって結果が得られるというね、この宇宙の構造をね、ぜひ逆説的にこのところでご理解されたらいいかなと思う、そういうふうに思いますね。 ぜひイエス様のエピソードのことも思い出して、そのこと自体が楽しいというように、まあそりゃそうですわね。なんかこう誰かにね、なんかねいいことしてもらうにしてもね、なんか自分それによってなんかその見返りを求めてたりね、こちらの好意を求めてたりとかね、なんかいいことあるようにと思って、でもなんかあんまりこうちょっと盛り上がらないですね。でも本当に純粋の結果は関係なく、いやとにかく好意でって言ったらやっぱり嬉しい気持ちになるっていうのと、これ宇宙も同じ行動になってるんだなと、どうかあなたがねそういうふうなあの気持ちで、ここで書いてある諸々の徳のもとをね、植えられて、あの素晴らしいあの花を無意識に、花の種を無意識に植えられて、そして期待せずに大きな花を咲かせられますように。